聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
最近ね、
うん、
聞かせられないラジオは豪華ゲストが相次ぎましたよね。
相次ぎましたね。
漫画家の池澤聡先生、
うん、
時田光一先生、
うん、
そしてガンダム00の水島誠二監督、
ヤッホー、
スペースバトルシップヤマト山崎監督、
はいはい、
さらにはポッドキャストの人気ランキングでも上位に顔を出しちゃったりして、
うん、あの20位以内に入ってんですよね。
常に入ってますね。
びっくりしましたよ、僕。
iTunes のランキングでね。
はい、驚きました、ありがとうございます、皆さん。
あれに入るために林田村山でいっぱいダウンロードしまくってるわけ
じゃない。いやいや、そんな何万件も無理無理無理。
無理ですよね。びっくりしますけれどもね。
はい。
そして、ついには、
うん、
電撃ホビーマガジンのコラム連載まで決まってしまっちゃって、
これはツイッターでも随分話題になってましたね。
もうね、林田さん、
はい、
キカラジはもうね、僕らの手を届かないところに行ってしまいましたよ。
僕らの番組なのに手が届かない。
そう言っても華厳の滝ではないぐらいですよ。
はい、出ました、華厳の滝。
はい、しかしね、
ええ、
ここらでやはりあえて地元に目を向けようじゃありませんか。
我々はローカル放送ですよ。
そうです、
ええ、
この後は地元長崎で頑張っているあの人にスタジオインタビュ
ー。お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ワイワイ貿易社長尾形隆さん、スタジオに登場。
どうもどうも、よろしくお願いします。
声大きいですね。
あ、すいません。
ちょっとマイクに近づきすぎだったかもしれませんが、張り切ってらっしゃいますね。
はい、
いや、ちょっとかっこいいじゃないですか。何ですかその格好は。
ね、あの古代進むのジャージを今回着てきました。
いいですね。それに NBC の入館証が下がってるところ、はい、なんとも言えないですけどね。
なんとも言いませんね。そして、私たちがまた、はい、この黄色と黒の、私たちはブラックタイガーの乗組員ですね、今日は。
黒と黄色ね、
この
カラーリングっていうのはやっぱり人を興奮させるね。
興奮させますね。
だいたいこう車運転していて、目の前にタンクローリーが走ってたとして、
う
ん、毒って書いてる時のカラーリングがこんな感じですね。黒字に黄色文字ね。
なるほど。
興奮しますよ、これは。
私たち卸したての
こ
のヤマトのジャージを着ているわけなんですけれども、
はい、
宇宙戦艦このタグね、
うん、
マルシー東北新社、
はい、
すごいです。デザインバイワイワイ貿易。
お
お、
まあね、これあの2年ぐらい前からいろいろこう温めてて、こういうのジャージを作りたいなという、
ね、これは全国的にかなり引き合い来てるそうですね。
ですね、お客様であの発売日のほとんどもう完売に近くてですね。
そうですか。
はい、それは完売っていう、
ね、完売なだけに
完売なだけにね、しかしね、林田さん、
はい、
このプライスタグ、15,540円、
うん、
それが完売、
はい、もうほとんどないですね。
というわけで、全国的にですね、もうないんですか、中戸ですかという声が殺到していて、
うん、
その声に応えて、
うん、
ああ、これから先は今ちょっと言えないので、
うん、
番組の後半に、
はい、後から発表したいと思います。
またびっくりですよ、は
い、またびっくりでございます。ではですね、ワイワイ貿易って何なんだというですね、最近番組のリスナーになった方も多いと思いますので、改めてご紹介しましょう。
はい、
ワイワイ貿易とは、
うん、
長崎県佐世保市にあるキャラクタートイのお店です。
うん、
フィギュア、プラモデルからイベントの仕掛けまでいろいろやってます。実はですね、この番組の影山博信さんのインタビューや池澤聡さんのインタビューも実は尾形人脈だったというですね。
あら、尾形人脈
すごいですね。
ですね、ぜひもういろんな方にね聞いてもらいたいので出てもらいましたけどね。
そんなワイワイ貿易社長の尾形隆さんは1967年佐世保市生まれ。 高校卒業後大阪で就職、その後佐世保に帰ってワイワイ貿易を経営してらっしゃるわけなんですが、うん、ラジオ機の皆さん、今簡単にプロフィール紹介しましたけど、うん、尾形隆というこの人がですね、ええ、非常に興味深い人であります。
興味深い。
まずこの大和の古代進むの格好で現れたところからして、
このいでたちで僕エレベーターでさっき一緒になって、ね、びっくりしましたよ。ここは大和の第一環境かと言いたくなりましたね。
びっくりしますけれども、何がすごいかというと、はい、尾形さんはですね、まずこの人自身が、うん、オタクである。ズバリ
ちょっと首になりましたね。
まあ何でもいろいろ好きです。そうです、まあ、アニメから映画から、うん、音楽から何でも、はい、
ちょっとその半生をですね、うん、振り返ってみたいんですけれども、はい、まず中学時代、うん、中学時代というと今から30年ぐらい前になりますよね。
そうですね、
はい、今から30年前、長崎県の佐世保市で尾形隆少年は、うん、中学生でなんと同人誌を発行。お同人、どんな同人誌、
まあ、いろいろイラストを描いたみんな集めたやつをこうコピーでこう始めはね、あ
コピー誌、
コピー誌、
いわゆる
同人誌で情報、映画の情報とかいろいろそういうのを個人で作る、みんなで集まってやってたんです
よ。モチーフとしては取り上げた、
まあ、当時のそのアニメが流行ってた記事とか、そういうイラスト、
例えば
当時なんかな、やっぱガンダムとかヤマトとかその辺のイラストとかをみんなが変えたやつを集めて、まあ、新聞みたいな感じ。
へ
ー、あの尾形さんほとんど私たちと同年代で、
そうそう、
やっぱ中学の3年生頃って、うん、全国各地で同人誌って流行ったんですよね、はい、うん、特に漫画系とかがですね。で描いてたわけじゃないんですか、絵を。
絵も描いてました。
絵も描いてた、はい、文章も描いてた。
持ってきた
今日ね、紙袋がいっぱいあってね、そっからいろんな、あー出ました、セル画じゃないですか。
あら、
これはセル画、
キャッツアイ。あ、え、これ尾
形さん描いたんですか。
う
まいじゃないですか。
うま
っ。
え、ラムちゃんだ、これ
メガゾーンです、これ。これはマクロス。え、尾形さん描いたんですか、これ。
まあ見て、こうね、写したりとかして、セル画をこう描いてたんです。
え、塗ってたんですか。
塗ってました。アニメのペインターのやつも資格取って。
そう、あ、これ、はい、
メガゾーンだ。あ、
ベルサイユのバラだ。
オスカル好きなんですよ。
ちょっと見てほら、今ね、
ミキサーさんに見せてる、
ミキサーの女の子に見せる、
おー
っ
と、
おーっていう感じ
で、まあ、こういうリン・ミン・メイとかもね、こうやって
また繊細な、うう、ね、あら、
年代ドンピシャですね。
これがこう裏から
真っ星重なってますよ。
書いたらこんな感じですね。
で、高校時代にですね、
はい、
尾形さんは通信教育でセル画の描き方を学んだという。
そういうことなんですか。
はあ、いや、これちゃんとしたセル画のフィルムですよ
ね。そうです。なんか、あの中学校の頃お金なかったので、親からいつもパン代をもらったのを、パンを食べなくて、友達におにぎりとかもらって、そのパン代でアニメのセル画の、アニメの
セルスとか、
そうそう、あのトリオアニメを、
だって、
そう
結構高いです
よ。高いですよ。1色300いくらとかで、そういう600色ぐらいあるんですよ、アニメのカラーチャートっていうのは。
だって、ね、ラムちゃんにね、色番指定してやってもらうんですよ。650番とか670番とか、これそれぞれの色が指定されてるから、これを集めなきゃいけないんですよね。
そうなんです。
あら、
たまらんですな。で
それを変えなかった時はこう混ぜて、似たような色をこう
調色して
塗ったりとかして。
これはね、いや、すごい。いや、ちょっと後でツイッターでね、この、
ね、今はもう売れないですけどね。昔は当時こういうの変えて、みんなね、
版権がね、
そうそうそう、
今は結構厳しい
ですからね。そういうのは今はね、よく分かるので、うん、できないですけど、まあ、もう昔は学生の頃みんなそういうの変えていろいろやってましたからね。
いや、あの想像以上に本格的で、私たちびっくりして
びっくりしました。
ね、
絵を描くだけじゃなくて文章もでも描いてたんですか。
文章は知り合いの友達とかがやってて、編集とか、こう当時ワープロも昔高いのが出てたんですけど、それをこう編集して切って、
ワープロが20万円とか30万円とかしてた頃
ですね。安く出たやつを買って、それでこう打ち込んで、
1行ずつしか画面に出ないような、
そうな感じで、それをこう切り貼って、こうでコピーして。
じゃあ、どういうんですか、雑誌を作っているような感覚ですか。
そうですね。
すごいな。ちょっと私ね、興奮して熱くなってきたから、ちょっとブラックタイガーちょっと脱ぎますけどね。すごいな。で、話をまた元に戻しますけれども、うん、中学時代にアニメ映画の上映会を開催してますが、何のアニメ映画ですか。
まあ、当時そのガンダムとかそういうのみんな徹夜して並んでたじゃないですか、映画を見る時って。そういう人たちと友達になって、その映画館の上映会を手伝ったりとか、自主上映でビデオの上映会を やったりとか、で16ミリ の, あのフィルムを借りて上映会をやったりとか、そういうのをやってたんです。そういうのも学校にちゃんと申請出して、こういうイベントやるのでっていうのを学校に出して、
中学校に、
高校の時ですね、イベントですね。中学校の時は受験の時はちょうどクラッシャー場とかそういうのが
上映で、懐かしいな。
そういうの早朝上映の手伝いを映画館の
中学時代に、
はい、あのシーボックス太陽とかのピカデリーとか東宝とかそういう
すごい
とこみんな、
まずでもあの当時はそういう自主上映でビデオを借りるとか映写機を借りるっていうのは普通の中学生とか高校生には高根の花でしたよ。
そうですね、その時にあの共同映画社という木下さんという方がおられたんですけど、その方が協力してくれて、
ああ社会人で実際に協力してくださる方がいらっしゃったんですか、は
い、あら木下さん会ったことないけどありがとう。
ありがとうございます
えそれで、あの高校時代になってついにコミックマーケットを主催してるんです
そうです、ね、
あのどこでやったんですか。
県奥会館でやりました。
佐世保市の、
はい、6階でね、その時の一番初めのそれがあの16ミリとコミケと同時にやった。
あ同時に
初めはまあ参加サークルというのが 5,6 サークルしかなくて、
これ佐世保のサークルが参加したんですか。
そうですそうです。
へそんなにあったんですかサークルが。
その、うん、当時はそのぐらい初め、それがだんだんだんだん増えてきて今はすごい大きくなってますけど、
はい、うん、いや、今ね手元で、うん、私たちセルガ林民名のセルガとか、はい、あの尾形さんの手書きの下絵、いわゆる原画をね拝見してるんですが、これはね中学生高校生が描いたと思うと、いや大人が書いたとしたってこれは上手ですよ、
うん、しかもそれをきちんと保存して持ってらっしゃるっていうところがね、
出るからこう、ね、探してきたんですよ。
やっぱり立派なオタク
結構このメーテルとエメラルダスは相当描きましたけどね、この絵は。
あ、そうですか。
何枚も描きましたよ。
このまつげとかね憧れて描きましたね。
いやだって当時あの松本零士先生がね、まつげのラインは 0.2 ミリでもね、あのずれると、うん、メーテルの表情が変わっちゃうんだから、
そう、そういう風にこだわってらっしゃった。
まつげにものすごくこだわってるって松本先生がおっしゃってました。
やっぱり目ですもんね、目が一番ね。
ね、じゃあクイーンエメラルダスの家にエメラルダスの傷の数とかもやっぱ決まっとったんやろうか。
そりゃ決まってるでしょ。
決まっとってやろうね。
1,2,3,4,5,6 針になってます。
6針ね決まっとってやろうね、こだわっとってやろうね。
それはあのカットによって7針になったら困りますから
山本とか、ね、あ山本が出てき
ます。ちょっと
これはちょっとセクシーな
古代と雪の、ね、いいシーンが
完結編のセルが
クラッシャー
場。クラッシャー場
だ、懐かしいですね。
で当時イベントやった時自分たちコスチュームを作って、うん、映画のキャンペーンで来たんですよ、うん、このクラッシャー場の衣装を作って
なるほどね。
あこれを作って
そうそう、映画館の社長が
クラッシャーのスーツを、
うん、そうそうそう 手作りで、
うん、そういう意味ではこう本当にプロの世界しか扱えなかったものがだんだんプロじゃなくてもこう書いたりとか扱えるようになってきた時代ではありましたよね、うん、あの頃っていうのはね、うん、まさにね、
あの私たちもね、尾形さんとは、うん、まあ、この聞かせられないラジオが始まる前から、うん、いろんなね、うん、まあ、その出会いがあって、うん、
イベントを仕掛けてらっしゃったからね。
そうそうそう、あのこれまで知らない中ではなかったんですが、うん、ここまでいろいろやってらっしゃったというのは知らなかったですね
びっくりしましたね。
驚きましたね、
はい。
ところでアニメ映画の上映会で扱ったタイトルがいくつかあったと思うんですが、うん、その中でこう一番印象深いタイトルというと何でしょうか。
やっぱ海のトリトンが好きで16ミリも借りて上映したのが一番初めなんですよね。
あの西崎義信さんの作品ですよね。
であれにはいろいろな方が関わってますもんね、うん、トリトンにはですね、うん、
まあ、あの原作手塚治虫さんの漫画とはもう全く違うストーリー展開で、うん、まあ、それがいろんなね、物議を醸しましたけれども、しかし今となっては両方とも違う作品として評価する声が非常に高いですね、うん。ではその思い出の曲、うん、せっかくだから言っちゃいますか、
はい、ご本人に曲振りをしていただくと、
うん、そうですね、
いいのではないでしょうか。
いいのではないでしょうか、う
ん、はい
はい、
今Qシートをめくってらっしゃいますか、はい
そこに書かれているタイトルを読んでください。
ゴゴトリトン。
ついにこの時が来た。長崎ドランビーセブン2階にワイワイ貿易とのコラボショップ長崎頑張る売店がグランドオープン。ワイワイ貿易がデザインしたオリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージも大好評販売中。これで君もヤマトの隊員だ。詳しくはワイワイ貿易をチェック。
今月のプレゼントです。 ワイワイ貿易の店頭でのみ特別限定販売をしている居酒屋エグザイルグッズを合計お二人の方へプレゼント。どんなグッズが届くかはお楽しみに。欲しいという方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはエグザイルです。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは12月31日金曜日です。今月のキーワードはエグザイルです。お待ちしています。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
アニメの上映会の話をいろいろと聞いてましたけれども、イデオンの時は相当盛り上がったんだそうですね。
そうです。自分が主催じゃないですけど、先輩たちがあの県北会館を2日間借り切って入場料その時会場代をみんなで割ったみたいな感じで500円とか300円とかで行って、100人ぐらいいたのか150人ぐらいかな。
あの要するに
当時、うん、ビデオとかがあんまりなかったからですね。
ですね。
でね、長崎はね、イデオンはリアルタイムでテレビ上映なかったんですよ。
まあ、う
ん、
テレビ局が2つしかね民放ありませんでしたからね。
なかったからね。でもね、アニメ誌とかでとても人気があったんですよね。だからみんな見たいという人が多かったんだけど、まあ、
ポストガンダムとしてね、
自習上映会じゃ盛り上がったでしょ
う。そうですね。次朝の早くか夕方までの丸2日間ですから、ノンストップで上映会みたいな感じだったかな。
2日間もう貫徹してみたいな、
まあ、途中になんかそういうオークションとかそういうセルガの抽選会とかなんかそういうのもあってたんですけど、
聞こえるか聞こえるだろう。
そうイデオンを歌ってる人は佐世保の方ですかね。平井さん
もそうです
ね。ガンダムも後藤の方でしょ、うん、ガンダムとイデオンは長崎なんですよね。
関係ありますね、まあ、しかしそのビデオのね自主上映会も今となってはね、かなり
できないですけどね、
著作権などが ねこうきちんとされているので、
あの時代だからこそ許された部分が、ね、ありますもんね。
まあね、なかなかその情報が全国ローカルまで行き渡らなかった時代でしたからね、まあ、多めに見られていた時代だったと思うんですが、しかしそのうねりのようなものの中に確かに尾形さんいたわけですね。
ですね。いろいろ、あ、平野文さんとかも来てたね、あの上映会というか、トークショー、ラムちゃんの声の、
その頃からそんな仕掛けに関わってたんですか。
手伝いとかやってましたね。
なんか熱心。
それ NBC のラジオかなんかですよ。
やってたんですか。
佐世保に来た時ファンの集いみたいな感じをやったんですけど、一緒にご飯食べました、ラムちゃんと。
ラムちゃんとラムちゃんとじゃないでしょ。
平野さんじゃなくてラムちゃんと。
いや平野文さんですけど、
ラムちゃんと。
いやでもラムちゃんと
当時自分が中3ぐらいですね。
中3で。
うわ、羨ましいな。すごいな。
その中学3年生の頃からいろんな仕掛けをしていた尾形崇少年は、そのまんま大人になりましてですね、今またものすごい仕掛けをやっているわけで、冒頭でお知らせしましたこの宇宙戦艦ヤマトジャージ、あっという間に品切れなんだそうですが、ここでなんと発表。何ですか何ですか。
ついに第2弾を、発売しました。緊急、で今回は、真田さんバージョン青ですね。
ベースは白でした
っけ。白に青、ね、
白に青の矢印、
はい、ね、M と L と今回 XL も出ます。
あ、 XL、
はい、
今回はってことは XL はないのかというお問い合わせが結構あった
んですか。そうなんですよ、結構あの外人さんとか、
ああ外国の方、
はい、欲しいという方が多くて
海外から、
海外のヤマトファンってことですか。じゃあ
向こうはヤマトすごい人気です。
ほ
え、
この前あの外人さんが漫画本持ってきてくれました、ヤマト向こうの。そういう感じなので、はい、それとあと通信版バージョン、まあ、相原が着てる黄色に黒ですね、今着てる逆のバージョンですね、
色味がですね。
通信版バージョンを通信販売という
分かりにくいな
分かりにくい
通信版って言われて分かる方はもう大和
の、はい、公開版の通信版ですもんね。もアニメの中では
もう分からない人買わなくていいです大丈夫です大丈夫なんでね
まあそれもあの M と L と XL と、と今回好評だったので古代の L と XL も若干追加で出します。とブラックタイガーも L と XL を追加で若干出します。でこれを今回この聞かせられないラジオを聞いて終わっ ってちょうど今日の12月の11日の夕方4時半から YOY駅の通販サイトで先行予約します
、はい、そんな仕掛けまで
先行予約です。全国より一夜早く YOY駅の予約取れますので、ぜひですね YOY駅の通販サイトのところに、この
番組が中学時代からいろんな仕掛けをしている人は違いますね、
は
い、
考えるな。
値段は 15,540円です、はい、けどすごい電話の問い合わせです。
そうですか。
これはあのコスプレではなくジャージとして私も作りました。普通に着れる世の中にしたいということ で、
普段から、
はい、常に自分も着てます。佐世保の街でこれを着て歩いております
そういう世の中にしたいと尾形さんは思ってらっしゃると、はい、
そうです。
まあ、他にもいろんな野望をお持ちのようなので、はい、
そうなん、
そのあたりはね、また後ほど聞いてみたいと思いますが、はい、ここで一曲、今度はねトリトンのエンディングテーマといきましょうか。どうぞ。
ピピの歌。
先ほど先行販売のお知らせがありました、はい、この番組が終わった途端に、長崎佐賀でお聞きの皆さんにとっては4時半からなんと先行予約受付という新作のヤマトのユニフォームジャージでございますけれども、まあ、山梨放送それからポッドキャストで聞いてらっしゃる皆さんはちょっぴりごめんなさいなんですけれども、
はい、ちょっと時差が出てしまいますけどね、
ところで、あのいつ発売かというのをおっしゃってなかったですね、さっきはね、
はい、発売ですね12月の下旬を予定してます。年内には皆さんのところにですね、お正月はこれを着て初詣に行ってもらいたいという
そんな世の中にしたい。
そうなんです、うん、普通にみんなが着れる世の中にしたいなと
これで初詣、は
い、素敵素敵、
絶対目立ちます
よ。テンション上がるよこれ、は
い、まあ、っていうかみんな着たらみんな欲しがりますもんね、うちのお客さんも着たら、
ね、
見て迎えられると思う、
はい、
ですよね
僕は脱ぎたくない
ね。明るいお正月になりそうな予感はしますよね、うん、ええ、というわけで全然話が尾形さんの高校時代から先に進まなかったので、
あと野望も聞いてません。
野望聞いてないので、はい、来週こそ尾形店長の野望をですね、はい、ちょっと聞いてみたいなと思いますが、大丈夫ですか、
はい、そうですね、それが一番メインだと思います、
は
い、
なんとメインは、は
い、メインです。
来週ということで、
ぜひ来週もぜひ聞いてください。
楽しみですね。この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ツイッターでも番組情報を発信中、アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞かラジです、聞かラディです。あっという間にお別れの時間となりました。尾形店長では来週もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様、また来週。